そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬間は無限で輝く毎日を明日も更新しようよ D-Life Weekday
リープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ
11月に入り新番組はお互いも終わったところでですね、さあ何の特集をしようかと思っているわけですけれども、11月の特集を決めましたのでお知らせしたいと思います。
はい、
来週11日は
ゾンビランドサガ。
もうね、何を言ってもサガですけども
何を言ってもサガですね。
はい、みんなね言いたいこともあるんじゃないかと思って特集したいと思います。
はい、
そして18日、
ゴジラ星を食うもの。
11月9日上映開始、アニゴジ第3弾最終章となります。こちらの方も、第1章第2章とも特集しております。最終章はちゃんとやるよという話をしておりますので、公開翌週には特集したいと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
そして25日、
アネモネ公共紙編エウレカセブンハイエボリューション。
はい、こちらの方は10日劇場公開開始ということで、続いておりますけれども、こちらの特集も、ハイエボリューション1に続いてやります。ということで11月の特集は全て決まりましたので、劇場が多いからね。でしかも30日からは機動戦士ガンダムナラティブも始まります。
わあ、楽しみですね。
映画の作品特集が続きますがね、ぜひ見に行って、もうそんなに間を空けずに特集しますので、楽しかったら投稿を待ちております。ということで、今日の特集は
青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。
岩本さより、小宮明、ただいまライブ準備中。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、思いをすべて込めた、
胸躍るストーリーね、今聞かせて。
11月18日は、黄昏アラカルト。
もう一回、あよ。
そこあに。
さあ、ということで始まりました。今日の特集は、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない特集です。今期新番組の中から最初の特集となります青豚。
うん、納得でしょう。
いやね、私ね、今回もう一回1話から見直してたんですけど、というかですね、1話はすでに10回ぐらい見てるんですが多分今期のアニメの中で一番見てますけれども、
はい、
めっちゃ好きです。
うん、
それはね、今期いろんな作品あるおかげでね、確かにこの分野ではこれが一番とかいろいろあるんだけど、全部まとめて自分の中で好きだって言えば、多分この作品が一番好きなんじゃないのかなってつい思ってしまうぐらい、ハマってますね。
うん、でもやっぱり1話見た時からこいつはすごいなとは思いましたよね。
ねえ、本当にね、原作は全く私は知りません。
はい。
原作の方は青春豚野郎シリーズなんですね、これね。
ね、バニーガール先輩じゃないバージョンもたくさんある。
ですね。著者は鴨志田はじめさん、現在9巻まで発売中ということで、バニーガール先輩の夢を見ないは1巻だけのタイトルなんですね。
はい。でもシリーズ全部体のこのテレビアニメシリーズのタイトルはこれなんですね。
はい、まあね、結局青春豚野郎シリーズというタイトルでアニメ化はできないからなんじゃない？
そうですよね。は
い、だからオープニングでこう切り替わるじゃない、
はい、
タイトルが。だから、あ、こうやって見せてるんだなみたいなところはうまいなと思いながら見てますけれども、今回はですね、通常とは違って日曜日に収録しておりますけれども、土曜夜が関東 BS の放送だということで、あえて第5話まで、
そうですね、
はい、見た上での特集にしたいという私の要望でですね 日曜朝の収録となっておりますけれども、はい、ということなんで今回は第5話までネタバレありでお届けしたいと思います。投稿いただいております。
オタ半世紀さんからのコメントです。作品名だけで切りそうになっていましたが切らなくてよかった。全体の SF っぽさ、そしてあずさ川のモノローグや会話の内容が私の大好きな春日の雰囲気に似ているように思えます。ふと懐かしく思えたのは物理準備室の双葉との思春期症候群についての会話です。自分にも双葉に似た頼りになる同級生がいて、人はなぜ生きるのかなどということを話していましたが、原作者にもそういう同級生がいたのかな。本作オムニバス形式かと思ったらどうやらそうでもなさそうで、あずさ川と桜島との恋物語が続くようで行方が楽しみです。あとは妹楓も投稿してほしいですね。はい、ありがとうございます。
私も本当にこのタイトルには引っ掛けられましたよ。
損していると。
いや、まあ損しているっていうのかどうかわからないよね。でもタイトルだけで見るかって言われたら見なかったと思います。
うん、
本当流しで、お互いに向けて流して見ている時の、でも頭から引っ張られたから、もうアバンから引きつけられたんで、そういう意味では
確かに気になる作り方でしたよね、
うん、そう、アバンとオープニングでもう勝ったなみたいな感じ
これ良作だなみたいな、
そう、良作だなみたいなのを、思ってそのまま引き込まれていったので、そういう意味じゃ、まあ、これ原作がねそういうタイトルだからねっていうのもあると思いますけれども、でもねこれは見てよかったなと。1話がとにかくすごいよね。
だいたい新番組3話まで見ようとかありますけど、これに限ってはもう1話でかなりハマりますもんね。
うん、もうこのあと何をしたいかって想像できるんだけれども、そのね先が期待できるっていう想像なんだと思うんですよね。まあ、そんな感じの1話ですけど、私の最初の印象は春日の再来でしたね。
なんとなくこう既視感のある作品っていう感じがして、うん、でもその既視感がなんか同じようだよねとかじゃなくて、このこう自分の心に引っかかる既視感というか、気持ちがいい、これは絶対に面白いやつだなっていう引っ掛け方だったなって思いますね。
なんていうのかな、こうパクリとかオマージュとかじゃなくてさ、こう多分ラノベの世界っていうのはこう延々と、まあ、当然時が経っているわけなんで、春日の時代からもうね10年以上経ってるわけじゃない、
はい、
だからそういう時を経て今青春物語を書くとしたらっていうところに現れている。でも、まあ、これはラノベというかその昔のジブナイル小説あたりからあるような SF 的要素とかそういうもの、うん、学園もの、ラブコメ的なものっていうものの根底にあるようなものはきちんと入っているからこその面白さっていうのが、その私の中でのその春日の再来だったのかな、現代の春日だって思ったのはそういう部分にあるのかなっていう気もしますし、まあキーワード的には結構ねバニーガールもそうだし、いろいろ入ってはいますよね。
そうですね、うん、ループだったり
だったりとかね、そういうものも含めて、うん、でもじゃあこれが春日なのかって言われたらそれはやはり違うとはもちろん思いますし、でもだからね、私見た時はこれはやはり春日にも見えたし、トラドラにも見えたし、その当時その当時のやっぱり人気学園もの作品の要素を全部持っている作品だなと。
そうなんですよね。だから今10年経っても未だに春日ってが来たみたいな再来と思ってしまうぐらいの衝撃ってやっぱり春日にはあるわけじゃないですか、
はい、
でトラドラも何回もそこありで特集するぐらい、はい、こうずっと受け継がれていく作品だから、この今の時代にこの青春豚野郎は10年後になっても、あ、青春豚野郎を感じるなぐらいに残ってくんじゃないかっていう気がしますよね。
そうですね。うん、そういうタイトルが来たなっていうふうに思わさせられたっていう感じはありましたね。
伊藤つくしさんからのコメントです。脚本監督は桜クエストの横谷正弘、増井総一コンビで、少しビターなテイストも納得です。映像的には派手なアクションはなく、日常に徹した芝居、 地味とも言える、おおよそアニメが苦手そうな表情の変化を丁寧に作っています。セリフも比較的淡々と喋りますが、いろいろと皮肉混じりだったり、リフレインが効いていたり、なかなか巧妙です。本作の映像の表面だけに流されず、キャラの心情に踏み込むと、その奥深さが感じられる良作だと思います。はい、ありがとうございます。
そうなんですよね。監督脚本は桜クエストと同じなんですけれども、桜クエストはそこにでも特集しておりますが、かなりの良作でしたので、
うん、地味だけど良かったっていう、
最初はね地味だなっていう感じで始まったんだけど、最後大感動で終わるっていうね、
そう、泣かされたなって思い出しますね。
今でもおすすめできる作品ですよね、あれはね。その2人が監督脚本をやられているということで、まあちょっと期待度は最初から上がりはしたんですけれども、でもまた桜クエストはちょっとテイストの違う作品じゃない。
そうですね、もうちょっとお仕事的なものだったので、うん、学生っていう感じではなかったですからね。
そうなんですよね、青春ものですもんね、これ完全にね、
うん、
あのね、やっぱね映像は綺麗ですよ。
舞台もいいですからね。
ああ、いいですね、
はい、
絵になる場所ってあるわけですよね、やっぱりね。いろんな作品で舞台になっているじゃない。
そうですね、あの辺は、
あの辺はね、だからなおさらそう、こう知っているところでも、そう、実際行ったことなくてもなんとなくアニメで見たことある場所みたいなものは多いわけなんですけれども、そことこう物語が綺麗に合っているのかなっていう感じはありますね。都会すぎない感っていうのがいいんでしょ、やはりあの辺っていうのはさ、
うん、そう、あと本当に峰ヶ原高校は七里ヶ浜高校っていうのは実際にある高校なんで、意外と学生街だったりするので、あの辺本当にこういう青春あるんだろうなって思っちゃいますね。
うん、あるんですかね青春。
ありますよ、私は憧れます。私地元が近いので、実際にちょっと進学考えてた高校だったので、あそこに通うのは憧れなんですよ。
あ、なるほどね。
江ノ電で、
はいはい、
海沿いを走りながら登校するなんて、あの学校ぐらいしかなかなかできないので。
できないんだね。
はい。
もういいチョイスなわけですね、もうその時点でね。
いいです。
素敵ですね。すごい、藤沢とかあそこら辺ってやっぱり海が近いですし、なんか青春の舞台にはすごいぴったりだなって思いました。
こう浜辺に行きたいよね。何かの時にね、はい、その簡単に行ける、まあ、だってね、場所によってはもう海が全然ない県だってあるわけじゃない、
うん、
そういうところからするとちょっと遠出までしなくても海岸があるとかさ、いいですよね。
神奈川っていいですよね、都心に近いのにそういうところがあるっていうのが。
これもう私が思春期症候群だったのかもしれないですけど、学生時代はやっぱり悩むと海に行くんですよ、若者で、海を見たくなるんですよね、やっぱり。
音楽の使い方っていうか、オープニングがさ、私はもうオープニングやられたなと思って、あの販売されたらすぐ買おうと思ってるんですけれども、かっこよくないですか、
爽やか、
うん、
青春もののオープニングですよね。
あとはこれは多分また1秒ずつ止めたいタイプじゃないですか、結構隠されてるんじゃないかなっていう。
そう、物語のね、多分この後、最終回までにつながるお話と、だって出てきていないキャラクターがまだすでにいますもんね。
そうですね、
作田がずっと走ってますから、そのね、その走ってる疾走感とともにですよ、この後見せてくれる物語をちょろちょろっと出している感っていうのがね、雨に濡れて弱っている作田は何なんだとかね、やっぱ気になってしょうがないもんね。
うん、あの走っている理由も気になるところですよ ね。その辺もつながってきそうな、
いや無駄なシーンは入れてないと思いますよ。
はい、
それに合わせたあの何青春っぽい音楽なので、いやこれはもうそこで引っ掛けられたなって私は思ったから、やっぱり大事ですよねオープニング、改めて思うけど。
さっきの海辺に行きたいっていうミキさんの言葉でエンディングを思い出したんですけど、エンディング浜辺にヒロインがいて最後にサクタのところに寄っていくじゃないですか。ああいうのとかすごい憧れます。高校時代とかああいう場所があったら本当に素敵だろうなって。
あのエンディング最初はそのままずっと行くのかと思っていたら変わるんですね、ヒロインによって。
そうなんですよね。
バニーガール先輩のお話の時は桜島先輩でしたけども、今トモエバージョンでしょ、
うん、
歌っているのも含めて。
なんか CM でエンディング曲の収録曲のバージョンで全員こうヒロインたちが入ってたんで、あ、この順で来んのかなみたいな
想像はできますよね。
しちゃいましたね、はい。
いや、この作品もうある種3話で完結しちゃったじゃない。
最終回でしたね。
そうそう、最高の最終回を迎えたって感じで終わってはいないんだけれども迎えたので、個人的には桜島先輩とのお話をもっともっと見たかったわけですよ。私の中ではすごく好きなヒロイン感だったので、
これでワンクールやってくれ
る、そう、これでワンクールやってくれるのかと期待して見始めたものが、え、3話で終わっちゃうのこの話みたいなある種の驚きだったんですけどね、逆にね。でも4話冒頭から手作り弁当を持ってきている先輩には、いやいや、これはこれでありだっていうふうに思いはしましたけれども、
桜島先輩との関係もずっと続いていくし、どうなっていくのかっていうのも、その辺も続きながらっていうところはいいですよね。
うん、なんか物語が、ね、
で終わりじゃない、
切り替わっていくと寂しいじゃない。っていうか、あそこまで行ってあの二人付き合わないんかいみたいになっちゃうわけだからさ、
うんうんうん、
リセットされて次の人との次のヒロインとの関係があってみたいな感じで、いるかいないかは、まあモブ的にはいますけどみたいなのって寂しくなっちゃうから、あんなにこうある種大青春をやっちゃったわけじゃない、
はい、
でその後ね、その恋はなくなってます実はみたいなのは、いやいや、見てる方を裏切らないでよ感はやはりあると思って、
うん、そこは全然裏切ってないですもんね。
裏切ってないですね。めっちゃ燃えてますよ、私は見ながら
、うん、
まあそういう意味ではこうオムニバスではないんだけれども、こううまいシリーズ、
うん、
まあ、どうしても一人との物語って一つ盛り上げてしまうとなかなか次につなげるのが難しい部分もあるんだと思うんだけれども、こういう作品でヒロインを変えていきながらも、でもそのヒロインとそのサクタとの関係っていうものをただの恋人同士にしない、恋愛関係にしないっていうところがうまいのかなっていう気はしてますけどね。まだトモエちゃんとの関係がどうなっていくのかはちょっとまだわからないですけどね、現在の状況ではね。
そうですね。でもなんかこう1話から3話の桜島先輩の回でもさりげなく巴が出てきてたりとかしてるじゃないですか、
はい、
例えば妹の回でとか、うん、なんかその辺がうまいというか、オムニバス風に見せて全て全部大きな括りでのストーリーも何かあるじゃないかなって思わせる、はい、こう1話1話気が抜けないなっていう感じがしますね。
だって牧之原翔子って誰よっていう
ねえ、これちょっとテレビアニメじゃ出ないんじゃないですか
だって1話から名前は聞くけど謎の女なわけですからね。でも今の作田にすごい影響を与えた女というのは事実なわけです
からね。根っこみたいな感じですもん ね、
ねえ、うん、だからこれが大きなストーリーの先にあるんだろうなと。いや、うまいと思いますよ、この1話からの振りが本当に。
SQT さんからのコメントです。僕はアニメの1話を見てからすぐに原作を全巻一気に読んでしまいました。今回のテレビシリーズでは原作の5巻分までを放送して劇場版で6巻と7巻分をやるようですが、今のところほぼ文句のつけようのない出来で大満足です。この作品の気に入っているところは、主人公の作田が健全な男子高校生らしいちょっとスケベなところと何気に熱いところです。5話の童貞宣言 かっこよかったですよね。あと、妹の楓。僕はリアル妹がいるので、妹キャラに燃えたりはほとんどしないのですが、アニメの楓は本当に可愛いです。身長162センチと、アニメの妹キャラとしては身長が高いのもなんか新鮮でいいです。テレビシリーズの最後の物語は、楓がヒロインの話だと思いますが、この物語から、青豚がさらに一段階面白くなりますので、今からとても楽しみです。また、このスタッフならば完璧な映像に仕上げてくれると信じています。今の段階では語りたくても語れないことがいっぱいありますので、テレビシリーズが終わった後でも、劇場版の後でも良いので、もう一度特集をお願いします。ありがとうございました。
原作はね、私は読みたくてたまらないんだけれども、これはとりあえずアニメでちゃんと見た後だと思ってます。
これは原作って一巻ごとにヒロインが違うんでしょうか？
現在9巻出ておりますけれども、タイトルがそう分かれているみたいなので、一巻ごとじゃないかもしれないけれども。
でもじゃあ一巻を1話から3話までで描いたっていう感じなんですかね？
ですね。一応 SQT さん曰く5巻分までを放送。
なんか、バニーガール先輩の夢を見ないシリーズが2巻。プチデビル後輩の話は1巻分みたいですが、こうワンクールでこういう風に3話とかでこう終わるっていうのも難しいじゃないですか。その本をうまくまとめて手するのも。そういう意味ではこう見てて、ここまでですごい、そうさっき言ってたみたいに、最終回を迎えたみたいな満足感もあり、また続きが見れるっていうのもいいなと思って見てますが。
もう劇場版がまず決まっているっていうことにまず驚きましたからね。私本当に何も知らなかったから、この作品に関しては。アニメ見ていたら劇場版の CM が流れるっていう
そうですね。どうやら牧野原翔子なんじゃないかっていうの。
そうそう、どうもそのお話がね、劇場で語られるんじゃないかという。でもこの思春期症候群そのものの謎が解けると思います？
ああ、それを解こうと、あ、そっか、解ける。そっか、解こうと思っていなかった。
解けるもんじゃないかもしれないけど、ね。
でもそもそもこの思春期症候群自体が、その一般に知られてるような症状なのかっていうのも今のところ怪しいじゃないですか。一部の人しか知らないような感じ。うん、
信じられてないですもんね。
っていうか、言ったら超常現象みたいな。
桜島先輩が見えなくなるっていうお話だって、その物理的に見えない、精神的に見えない、人間が精神的に見えなくなるっていうのはまあ分かったとしてもですよ、犬まで見えなくなってんだよね、あれはね。それを見た時にもう本当にいない、その世界から消えてるのと変わらない扱いになっているっていうのがさ、人間の精神に与える何かの影響ではなくっていうのは、もうすごい力ですよね。
完全に魔法みたいな超常現象ですよね。
うん。物理的に何らかの説明が与えられるものでは少なくともないよね。
うん。透明人間化したってどこかに書いてあったんですけど、ホームページの。でも、透明人間になっただけではないですよね、本当に。記憶からもなくなっちゃってますし。
全ての人の記憶から消される存在になるわけだからね。でも形としては存在するから当たりはするんだよね。
うん。
でも当たられた人はそこで何かが当たったっていうことを意識しないようなブロックがかかるわけでしょ。まあそれだけじゃなく、あの謎の傷ですよね。妹と作田が浴びた。いや、これ全部を、まあ解決まではいかなくても、ある種の謎解き物語でもあるんじゃないかと思うので、どこかで少しはね、謎の一端が開かれていくのかなとは思うんですけれども。
思春期を脱したらなくなるっていうことじゃ
いや、思春期だけの話ならいいんだけどね大人たちも見えないわけだからね。
誰かが操ってるとかそういうのがあるんですかね。
でもこの症候群っていう言い方が肝だなと思うのが、病じゃなくてこう社会現象を指す用語としても使われるじゃないですか。 から、まあ、そういう意味ではこう思春期の人たちが引き起こしてるってだけで、まあ、大人は巻き込まれてるだけだから、もしかしたらやっぱこういう不安定な精神状態がこう社会現象として起きてるっていう症状なのかなと思うと、解決するしないとかじゃなくても、もしかしたらあるのかもっていうところがいいですよね、現実にも。もしかしたら、
うん、そうなんですよね。なんかこういう大きこの病的なものが誰かがやつってるっていうよりかは、なんとなくそれに近いことってありそうだなって、思春期のこの不安定で繊細な時期ってそんぐらいの気持ちになるよなっていう、分かるっていうこの絶妙なところがいいなと思いますね。
うん、
確かに他のアニメでも何かを引き起こす主人公とかって大体思春期の少年少女だったりするから、そういう意味も込めて思春期症候群っていうのは、この日常的なこの青豚の世界観から引き起こすものとしては、もしかしたら本当に あるんじゃないかなとかの傷とかあるんじゃないかなって私ちょっと思っちゃったんですよね。精神的に傷ついたことによって体にも傷ができるとか、
まあ、でも実際エピソード的には実際にあることじゃないですか、そういうLINE でとかネットでっていうのが、それがこう目に見える本当の傷になるっていうところが、まあファンタジーとしてあるってだけで、実際そういう現象、空気だったりとかそういう噂とかっていうのは、まあ実際リアリティの中であるじゃないですか。そこがまあこの作品の一番面白いところかなと思いますね。
まあそこが今っぽいところだよね、言ってしまえばね、うん、その今の時代に作られるその青春ものとしてSNS はやっぱり欠かせないわけであって、うん、でその中での空気を読まなきゃいけない世の中に対するある種の反逆の物語なのかもしれないなとも思うし、それがまあ主人公である作田なのかなっていうね、スマホを捨ててしまえる男、
うん、
それに対してこう智也はもうまさにそのど真ん中にいるキャラクターなわけだよね。
正反対ですよね、桜とね。
桜島先輩はある種もう芸能人で、元芸能人であるというのも含めて、その独特の強さを持ったヒロインだからね。彼女の強さとこう弱さみたいなものは物語としてすごく面白いんだけれども、そうじゃなく今っていう部分に突っ込んでいくときに、この巴というキャラクターが必要だったのかなっていう気はしますし、まあ、この作田自体もね、そこと戦ってるような感はありますからね、もともとね。いや、この対比っていうものもね、すごくこの作品の魅力なんだろうなと思いますね。
高中さんからのコメントです。自分のことには本気になれなかったくせに、可愛い女子のためならどんな恥でもかける。ここまで見てきて、あずさ川作田はやっぱりかっこいいと思います。あのセクハラ感満載の物言いには苦言を呈したくもなるのですが、 CV 石川海人さんですから、まあよしとしましょう。彼がここまで頑張れる原動力は何なのでしょうか。基本異性に振り回されることに喜びを見出せるタイプ、それもあるのでしょう。しかしながら大きな要因は彼の妹楓に起こった思春期症候群だと推測します。今彼は妹と二人暮らし、両親とは別居です。これはどう見ても異常事態です。きっとこの形に落ち着くまでにいろんなことがあって、彼は相当悩んだのでしょう。作田の後悔、それはあの時妹の身に起こったことに対処するも力が及ばなかったこと。彼の胸の傷跡はおそらく彼の心の傷跡。そして作田が牧野原翔子との出会いを機に、今のようにずぶとくなるまでの経緯を描いてくれるのが、テレビシリーズ終盤及び劇場版になるのでしょうか。自分は今回アニメを見てから原作で足りない部分を補完して本作を楽しもうと思っております。ありがとうございました。
青春豚野郎というタイトルだけども、私の中ではもう作田はヒーローですからね。全然豚野郎じゃないじゃんって思いながら見てますが。
まあ全校生徒の前で告白できちゃうあの恥ずかしさが豚野郎っていうことなんですよ、双葉的に。
なるほどね。まあなんかもっとね、そのまあ確かにセクハラ発言もないわけではないんですけれども、もっとこうなんかダメ主人公っているじゃない。
あ、はいはい、
そっち系なのかなって思っていたら、そのまあそれかまたはそのキョンみたいに全てを悟ったパターンのキャラクターもいるわけじゃない。
あ、はい。
でどちらでもないよね。
私でもこのタイプの主人公を自分の中で分類してるのは自己犠牲型だと思ってて、
そうだね、
ちょっと流行りというかこういう主人公が好かれるのかなっていうふうに思ってますね。今の現代ってこういうことなのかなって。だからなんか自分を犠牲にしすぎないで解決していってほしいなって思ってて、
別にこれ彼は彼女のためじゃなくってもやっちゃいそうだもんね、
うん、
ってことは巻き込まれ方に近いですよね結局ね。
そうか、
うん、
でも空気にはならないです。その一つの空気の 一部にはならないタイプですからね、うん、
なんかでもその一番の要因になってるのがマジで石川海人さんだと思うんですよね。これ多分声優さんが違かったら、例えばすごい後輩感が出てしまって先輩にすげえ振り回されていっちゃったりとか、逆に落ち着きすぎてどっちが後輩でどっちが先輩か分かんなくなっちゃったりとか、このセクハラ発言がなんか無理して言ってたりとかしちゃうようなところも多分あると思うんですけど、まあ絶妙に実際この人思ってんじゃないのと思いつつ、いやでもそうじゃないのかもとか、
その
作家してるんだけど後輩なんだなっていうところとかのバランスがとてもうまいなと、
うん、そうそう、確かにね、これは本当役者さんの力だなと思いますね。そのいやらしくない感じの、うん、特に桜島先輩との会話のキャッチボール、
うん、
うまく照れさせてんなって感じですよ。
転がしすぎでしょ
う。童貞だとか叫んでる段じゃないでしょう。お前今まで何人付き合ってきたのよっていうぐらい、ジゴロですよ、やり口が。本当に。
天然のすきこましだと思う。
そうです、そうです。本当に。うん。
いや、でもある意味そういうことに興味ないから、ここまで来れんのかなと思います。なんか変にその、本当に、そこにそう、性的にすごい興奮を覚えてこう、ね、
口では言ってるけどね、
思春期でってなってしまうと、うん、無理じゃないですか。だから、うん、
そう、そこがねうまいんですよね。そのあまりにもその性欲がなさすぎるキャラクターって非現実的な感もあるし、でも、うん、ないわけではないんだけれども、その欲でギラギラはしているわけではないっていう、その辺のバランスがいい主人公だなっていう気はしますね。でやはりね、別にそれは桜島先輩じゃなくったって、その巴に対しても素直に可愛いと言える感じ、
うん、
あれはね、それはモテるわ。なかなか言えない言葉ですよね。
そういう意味ではやっぱり青春豚野郎っていうのはこう彼をすごい表現している言葉なのかもっとちょっと思いました。なんか豚野郎でもないし、そういうこう思春期特有の青春バカみたいな感じでもなくて、まあ、足すとそういうこう絶妙な表現になるのかな。
なるほどね、うん、そう言われると納得っていう感じかな。うん、ああいうキャラクターを表現する場合にってことですよね結局ね。
うん、今後そういう風に呼ぶことになるんですかね、ミキちゃんの中の分類が。
これ青春豚野郎だねっていう
新たな分類ができた感じかもしれない。
できましたね、うん、なるほど。
続いてキャラクターの話をしていきたいと思うんですけれども、桜島舞先輩、私は大好き。
私も大好きです。
みんな大好き。
もうめっちゃヒロイン力高くてたまらんですね、本当にね。これはトラドラのタイガを見た時の感じですよ。ツンデレっていうほどツンじゃないよね。
ツンになりきる出てませんもんね。
ないよね。まあもともと弱みがあるわけだからね、見えないっていうさ。
3割ぐらいですかね。
うん。先輩感も強くて。いやー、でもこれはさ、サクタとの早く付き合っちゃえよみたいな、そんな感じでしかなかったわけ
です。でも芸能人ですからね、一応ね。
うん。どうなるんでしょうね、将来的にはね。ライバルも多いしさ。
でも先輩、うさぎの飾りつけてるじゃないですか、 あれがこうキャラと絶妙にこう合ってないような合ってるような感じがして私は好きですけど、でもああいうのつける女の子なんだけど、女優とかアイドルとしてやってきたからああなったんだなっていうのが、そうウサギに現れてるなと思って、すごいあのウサギちゃんが好き。
彼女自体もその母親との確執とかいろいろ抱え込んでますからね、今後どのように物語に、一応彼女の物語としては終わったわけだよね、まだわからないけど、ね、一応サクタとの関係はもう付き合うぐらい、付き合うか付き合わないかもギリギリのところまで行ってるわけで、本人たちはもう相思相愛みたいなもんじゃない。
まあでも物語がというよりはこう思春期症候群が解決したっていう感じじゃないですか。
そうね、うん、桜島先輩に関してはだよね、
うんうんうんうん、
今後その桜島先輩が物語に関わってくる部分っていうのは何になるのかなっていう疑問はありはするんですけどね、こう巴とのデートに嫉妬してたりとかはあったりとか、その楓に洋服あげたりとかする、そういうめっちゃ優しいポジションから嫉妬する女の子みたいなところも含めていろんなキャラクターを彼女は持ってますけど、
まあ、すでにもう作田とは話せないこうキャラクターになってるんで、作田が何か巻き込まれてったら必然と桜島先輩を巻き込まれていくんだろうなっていうのは、
そうですよね、そうなりそうな予感がしますよね。であまりにもその作田と次のヒロインの物語がこう盛り上がっちゃうと、こうどうなんの桜島先輩みたいな風な気にもなっちゃうんで、このね、もう最初に彼女が決まるっていうパターンでいくと、普通こういうのってさ、ハーレムものってどれを選ぶのじゃん、こうね、一人ずつルートがあってじゃないけれど桜島先輩と決着をつけたらもうそのルートは終わりですよみたいなさ、巴とのルートはどうなるのじゃないけれど、だってエンディングこう歩くぐらいにですよ、ヒロインなわけでしょ巴も、うん、双葉は好きなのはユーマみたいだから一応ね作田じゃないんだろうとは思うんだけれど、
うん、
でもこうヒロインがいっぱいいるってことは、ね、しかも謎の女牧野原証拠もいるわけだし、
うん、
でも双葉ちゃんはユーマ好きだけどユーマ彼女がいるじゃないですか、
あの彼女 もあの彼女は何なんですか毎回
怖いですよね
怖いわあの子
そこを絡めて彼女の話は進んでいくのかなっていう気はするんですけど、双葉ちゃんは、
うん、まあそこはどういう結末になるのかね、放送楽しみに待ちたいと思いますが、なかなかその親友と付き合うみたいなパターンはあんまり見たことないよね。
でもこう数々のヒロインがいるような感じですけど、まあ、一体桜島先輩がいなければ誰と付き合ってもいいようなシチュエーションが多くないですか、その友達の、
うん、
そのこと好きな女の子が失恋、例えば失恋してその子と付き合うとかもよくあるじゃないですか、
ね、
相談してるうちにとか、うん、後輩と付き合うのもあるし、そういう意味ではそういうのの詰め合わせなのに、まあ、桜島先輩がいるからそうならないようにっていうのが、まあ、言ったらその思春期症候群にこうフューチャーした作品ってなるといいのかもしれないなとも思ってます。
なるほどね、恋愛がメインではないっていう、逆に言うと恋愛のメインの部分はもう頭に終わらせちゃった予感だよね、
うん、
ラブコメのラブの部分はさ。
でも結局のところみんな思春期症候群でいろいろモヤモヤしてんって恋なんだなって思いますよね。
それはね、うん、それはね、そうなんでしょう。作田の唯一の親友、作田にとってみたら二人の親友がいるから世の中から別に無視されてても平気なわけでしょ、
うん、
それが双葉とユーマなわけだからね、そこに今度は桜島先輩が入ったわけだよね、ってしまえばね、まあ、友達というか恋人ということになるんだとは思うけど、でも恋人は別れるかもしれないけど親友はなかなか離れないでしょ、そこの違いはあるのか。
そこでやっぱり双葉とユーマの関係から作田がちょっかいというか間に挟まって何かあって崩れるところとかもあるのかなって予想してるんですけど、
作田にとってみたら大事な親友なわけだからね、二人はね、
うん、
まあ付き合えるんだったら付き合っても別にそれでいいんだろうと思うけれども、 そんな物語は単純じゃないんだろうなっていう感じですね。まあ、双葉の話は多分今後の物語だと思いますので、これは楽しみにしていきたいなと思いますけれども、今のショーというのかなは、巴のお話、プチデビル後輩のお話ですけれども、いや可愛いよね。
可愛い、憎めるところはない、
うん、ああやって生きてる子いっぱいいそうだなみたいな、
いるいる、本当によくいる女子高生っていう感じですよね。
でも実妙にリアルにいたら、この人はこういい子だからこそこういう女子のいざこざに巻き込まれそうだなっていうのも、もう本当すごいそういうところ分かりやすいキャラクターだよね、女の子から見ると、
うん、それそう、いじめられないためにみんなに合わせようと一生懸命なのもすごい分かるし、あのぐらいの年代の女の子だったらきっとみんなそうだと思うんですよね。でやっぱり高校デビューする子とかもすごいやっぱり多いと思いますし、昔を知られたくないとか、なんか本当に等身大の女子高生だなって思います。
この物語のテーマから考えると、この巴っていうキャラクターが出たことで、そのより面白さを与えてきてるなっていう感じありますよね。やっぱこう桜島先輩じゃそうはならないわけであってさ、ある種強さを持ってる人だからね、
芸能人ですから ね、
やっぱりね、一般人とはやっぱ違う感覚を持ってるね彼女はね、その強さっていう意味ではね。いやでもこれは巴は危険でしょ。サクタのこと好きになるよね、あのまま行くと。
もう好きじゃない、
もう好きだよね。もうできれば自分と付き合ってほしいよね、どう見てもね。
俺どう考えても進まないじゃないですか。
でもあの流れで好きにならなかったら、それはそれでなんか違うかなって思うぐらい、サクタがちょっと
垂らしすぎですよ。
いいやつ、そうなんですよ。
ねえ、そうなんだよな。
また福岡弁がいいんだよね、たまに出てくるね。
かわいい。
かわいいわ。いや今期ね、方言アニメが多いっていうか、方言使ってる女の子の出てくる作品多いんですけれども、いやこれ巴もいいなと。
いやでも巴のもしその思春期症候群の能力的なものがこう気に食わないことがあったら、やり直すまでループするだったらとんでもないですよね。
いややばすぎですよね。でもない、今までどうやって生きてきたんだじゃない。
そうなんです、そう、うん、だからでも恋愛っていうことに対してなのかな、まあ、あと思春期の恋愛っていうもの、
だからいつ発症したんだですよね彼女の。それは今まで発症していたのかどうなのか、
うん、あでもやっぱりこう出てきてじゃないですか、こっちに出てきて上京してきてみたいな、
うん、でも今までもいろいろ嫌なことはあったはずだけれども、そこは乗り越えてきてるんですよね。で今回のバスケ部の先輩から告られた件に関しての問題でしょ、でループしてるわけですよね、
うん、でもそこは乗り越えたけど、もう今度はサクタと別れたくないというか、嘘をつき続けたいっていう思いが強くてループしないから心配です。
ああそういう問題も出てくるよね、うん、結局ね。巴の物語は一応解決するはずなので、その辺は来週
サクタ頑張れと、
うん、っていう気もしますし、まあ、サクタにしてみたら桜島先輩との、OK をもらわなきゃね、付き合っていいよっていうのをもらわなきゃいけない、はい、必死だと思いますからね、うん、そして、先ほどからコメントもありましたが、妹楓の物語もちゃんと待っているようですし、楓自体もいわゆるこう SNS 既読スルーでああいう症状になったわけだからね、あれは心の傷ならあり得ることですよね。体の傷はファンタジーとしてもね、
うん、
楓に関してはじゃあ彼女が学校に行けるようになるまでの物語が描かれるのか描かれないのか、どういうお話になるのかは、結構妹の話は面白いという感想をいただいてますので、こちらまではいけるのかな、テレビシリーズでね、いけそうな感じですよね、
うん、
はい、最後の盛り上がりがここに来るのかなと。まあ、桜島先輩も妹のことは気にかけてるみたいだしね。
いや、この楓ちゃんだけこう、ひらがな表記っていうのも多分重要なところだと思うんですけども、 この作品のすごいところが、まあ、エピソードが分かれてるんだけど、裏で、例えば次のエピソードとか、まあ、前のエピソードはもちろん、ほら、桜島先生みたいに進んでると思うんですけど、そういうのがこう裏で何かしらこう伏線のように動いているところがすごいところなのかなというのがちょっと思うところではあるので、こう日付とかこう追って後で絶対見返すんだろうなと今から思ってます。
巴だって1話から出てましたしね、やっぱりね、そういう感じで妹の物語も、後から見ると気づくことがあるのかなっていう気はしますね。
サーモン石狩かっこ亀井さんからのコメントです。作中でたびたび言及されている鎌倉デートは果たして実現するのでしょうか。ぜひ最終回のエンディングで流していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
いやー、鎌倉デートまだできてないですね。確かにね、気になるキーワードだなってずっと思ってるんですけれども、これ鎌倉デートした時には終わりじゃないよね、本当にねテレビシリーズで果たされるのか、それとも劇場まで待たなきゃいけないのか、それは楽しみに待ちたいと思います。先が毎週気になる作品です。こんだけ好きだって言ってるんで、またどこかのタイミングで特集はやると思います。今日の特集は、
青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔
涙
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
なかなかラノベ原作青春ものの特集ってやってないなっていう感じではあるんですけども、
久々だなって感じしますね。
結構やっぱり好きだったなっていうのを改めて私は今回思いましたね。ほら、なんとなく私年齢的なものもあるから、もう青春からは抜け出てるのでいや、もうとっくにね抜け出てたんだけども、恋愛ラブコメ的なものの特集はなかなかしづらいなという気持ちはないわけではないですが、
でもクムさん好きですよ、ラブコメ。
そうそう、めっちゃ好きなんめっちゃ好きなんだけれども、こう合う合わないがやっぱりねすごくある。そういう意味で今回はガツッときたなっていう、久しぶりにやられたかと思いました、
はい、
ということで、来週の特集は冒頭でも話しました、これはラブコメではない
ゾンビランドサガ特集です。
皆さんからの感想をお待ちしております。
投稿の宛先はそこアニ .com まで、メニューバーにある投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは、はちぎれ線香さん、伝説の青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、ハートフルバイコクドさん、木下秀吉さん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、 SQT さん、イッキさん、飲んでこう純米大吟醸さん、メゲルさん、オーちゃん、パンシェンシェさん、国をあったアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
お、今週増えましたね、ありがとうございます。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けしております。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
小宮亜希と
丸井風でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。